皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、5月26日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は武装的平和の結末というお話です。今ですね、世界中こう見てますとですね、武装的平和の結末がどういうものかっていうのはよく見えてくるんじゃないかと思うんですね。アフガニスタンのこともそうなんですけども、結局戦争しかないという形で、踏み込むわけですね、アメリカもね。しかし結局は敗退ですわね。一番初めアフガニスタンに米軍が出てくるとき、勇ましい人結構いたんですよね。これからその山岳に、山岳の戦いでも、ロボットがあるんだと。ロボットを置いとくとですね、それ射撃ロボットでね。で、そのタリバンなんかですね、すぐにみんな殺しちゃうんだと。だからもう、あっという間に米軍が勝つんだと。ヒットエンドランなんで、とにかく一箇所あっという間にですね、もう米軍の強大な軍事力で潰して、で、そこはもうヨーロッパや日本にですね、後の統治は任せて、アメリカは次の国に行くと。こうやって世界中のですね、アメリカになびかない国を次々潰して、で、世界を俺のものにするというような話がですね、当たり前に語られていたんですね。信じられないかもしれませんけども、本当にそういうことを言ってたんです、あの人たちね。で、なんかアメリカってこうすごいんだなと思ってた人も当時いたのかもしれませんけども、全然そうならなかったですよね。やっぱなんて言いますか、こう武器屋のヨタ話の上にまんまと乗せられちゃったところもあるし、で、しかもそれはただ単に軍事的な行動が失敗しただけじゃなくて、とてつもなく重いですね、敗戦という重荷をですね、アメリカは背負ったわけですね。アフガニスタンに攻め込むと大体国潰れるんですよね。まあ言ってみればトランプの方はですね、ほっといて、潰れるんじゃなくて自分たちから先に潰してったわけですね。これは賢明ですね。ほっとけばそのままのたれ死にして潰れるところを自分たちの手で潰すと、そうすると、その次は見えてきますからね。これ実に賢明なやり方だったなと思いますけども、やっぱりもう911事件から始まるですね、一連のまさに武装的平和というものが終わったということですね。アメリカの強大な軍事力によって世界は平和を保たれる。だからあとは経済的な活動だけを頑張ればいいんだと。アメリカの元の平和で、そこでその、世界は経済に勤しめばいいと。あらゆるその地域がですね、こうやって経済的繁栄を謳歌できるんだというような謳い文句はですね、ニューワールドオーダー、新世界秩序の基本にあったですね。で、それそのものは90年のですね、91年ソ連崩壊後から出てきまして、で、それはもうアメリカが当時ですね、もはやパパブッシュの時だな、戦争の時代ではね、これから経済の時代なんだとはっきり言った。もう戦争する必要はないんだと、もう歴史は終わったんだと。なんか有名な学者が本書きましたよね、歴史の終わりとか言ってですね。で、アメリカが一極で勝ったんだと。アメリカの強大な軍事力にかなう国は今や世界にどこにもないと。世界は二極ではなくて一極になったんだと。ソ連が潰れたからね。で、世界はこれで平和になったと。武装的平和っていうことですよね。だからもうみんな武装解除してもいいと。なので、アメリカの言うことだけちゃんと聞けばいいと。で、アメリカの言うこと聞かない悪い国が時々あるんだと。北朝鮮だとかイラクだとかリビアだとか、そういうところはアメリカが思い知らせてやると。アフガニスタンもそうだと。で、だからもう世界はアメリカに誰も歯向かわなくなると。よってアメリカの力による武装的平和が世界を平和にし、人々は経済的繁栄を謳歌し、で、生活も向上も進みというはずだったですよね。全然違いますよね。歴史ちっとも終わってないじゃないさ、ね、アメリカ見てくださいよ。建国の原点は何かという歴史の問題で持ちきりじゃないですか。その人種差別の話から始まってですね、 もうなんかあらゆるところ、それこそ進化論のこともそうですよね、もう歴史の話で持ちきりじゃないですか、アメリカは。それからまあその過去の話っていうよりもですね、まあ今のこのウイルスの話もそうなんですけども、要するにこの隠れていた問題ですよね。武装的平和の中で隠されていた、その隠されていたっていうか、まあ当時は当たり前にやってたことが今どんどん罪に問われてるわけですよ。例えばワクチンのウイルスの研究を武漢でやってましたよね。中国がアメリカがね、それファウチが言っちゃったでしょ。でもあれは実はですね、ワクチンだけじゃ、ウイルスだけじゃないんですよ。それこそオバマ政権始まった時のですね、例えば、ね、バイデンだね、バイデンが副大統領でしょ。だからオバマ政権始まった直後のバイデンはあれ古いバイデンだよ、本物のバイデンだね。で、あのバイデンの発言なんか聞いててよくわかりますが、中国と手を携えてですね、でものすごく発展していくんだ、すごく前向きな発言してますよね、中国に対して。もちろんオバマはそうですよね。ということはですね、その当時良かったと言われてたものが今良くないと言われてるんですよ。それはワクチンだけじゃなくて、あらゆるウイルスだけじゃなくて、あらゆる分野で、米中共同研究進んでましたから、金はどんどん来るし人もいるしね。ということはですね、これは要するに歴史の中で過去良かったものが歴史が変わったから悪いってことになったってことでしょう。歴史が反転したってことじゃないですか。歴史は継続していないってことですよ。変わったってことでしょ。だから歴史は変わるんですよ。だから逆にもはや歴史は終わったと、ここが終着点なのかって言ってのんきに構えたところは、今回みんなですね大粛清にあってるわけですよ。彼の話もそうですよね。アメリカドルが世界を治めてんだと、アメリカドル一極集中なんだと。ところがですね、そのトランプがもうドルを引き上げ始めてるわけですよ。で、たまんなくなっちゃったマネーが仮想通貨に行ったと。で、仮想通貨の方も大々的取り締まりだと。で、もうユーロとか行ったってですね、ヨーロッパもですね、ものすごい厳しい、規制をしてると。だからですね、このままだとですね、要するにもう裏金なんてですね、行くところがないわけですよ。要するに、アメリカの武装的平和の結末として世界はもはや、一つの安定した時代を迎えたんだから、経済取引に邁進すればいいと。すなわちアメリカが認めた国であるならば、それは別にマネーロンダリングも何もないんだと、表も裏もないと、アメリカが OK さえ言えばいいんだと。まさにその象徴がバイデンでしょ。あれバイデン犯罪一家ですよねまさにバイデン犯罪一家で、要するに副大統領になるわけですからいいわけでしょ。それでもね、要するにマネーロンダリングだなんだったってですね、所詮は捕まえるか捕まえないかだけの話ですよね。いいわけですよ。でもそれを信じてた連中が今一番ひどい目にあってるでしょ。もう昔のバイデンはもうどっか行っちゃったっていうか死んじゃったのかな、もうどこにもいないしね、変なジジイのバイデンで。でもあの人なんか面白いね、あの新バイデンと言いますかね、偽バイデン、なんか見てると面白いと思うんだ、あの人ね。なんかあの人ってなんかものすごくリベラルな人ですよね。彼の発言聞いてると思うんだよね。そのほらセリフ喋ってるところと、それからなんか自分でアドリブで言ってるとこありますよね。あれコンタクトレンズかなんか入れてんじゃないの、あのコンタクトレンズかなんかになんか出るんじゃないの、安静構成と。だから時々なんか口ポカンと開けて上目遣いのもの見てますよね。あれなんかそのコンタクトレンズにお前黙れとかですね、引っ込めとかもっと喋れとかなんか出んじゃないですかね。だからなんかこうやらされてる感がですね、まずものすごいはっきり出るんですね。二つ目は決して本人ですね好きでやってんじゃないんじゃないかと思うんですよ、あれ。だからなんかすごい嫌味たらたら言いますよね、あいつね。いろんなところでなんかその最初と最後にすっごい嫌味言いますよね。この間も沿岸警備隊の卒業式なんかでもうなんか口汚く罵ってますよね。沿岸警備隊ってトランプの城でしょ、なんか口汚く罵ってて、まあそれは罵れって言われたのかもしれないんだけども、なんかその時に吹き出してくる感情みたいなのを見てると見るじゃないですか。あれってなんかやっぱかなり、自分の感情で、だからああいう話を聞いてるとなんかさ、武力ってあいつあんま好きじゃないんだと思うんだな。武力あんま好きじゃないし、やっぱなんかこうのどかなのあいつ好きなんじゃないですか、あれ。 その今のバイデンの、バイデンってね、ドルがなんか好きで、のんびりしてるの好きなんじゃないですか、あれ。それで、なんかリベラルなのが好きでですね、こう、愛国心だとかなんとか言ったのも大嫌いで、なんとなくそんな人なんじゃないかと思うんだね。あ、それとあとやっぱりその本人、誰が敵で誰が味方かっていうのをどうも分かってて、なんかあいつすごい険しい顔をすることありますよね。見てると目が細くなって、昔のバイデンとは全然違うからなることあるじゃないですか。あれって大体トランプ側の人でいるとこだよね、だから顔見てると分かりますよね。これ要するにお前偽物だろうってみんなが見てるとこだね、厳しい顔してますよね。それから知り合いの多いとこだと、サングラスとマスクして出てきたでしょ。もうサングラスはともかくマスクできないし、あれ困ってんじゃないですかね。だからやっぱりこう昔知る人は呼ばないんじゃないのかな。なんかすごい宿泊してやってて、で土日はだいたい出てこないですよね、あれね。キャンプデービッドに行ってるとか言ってんだけども、まあ俳優さん休ませてんのかな、よく知りませんけども、まあそれはともかくですね、要するにあれどう見てもですね、こうまあ、昔のバイデンとは全然違う性格の人じゃないかなと見ててそんな感じがするんですよね。で、まあとにかく話それましたけども、その武装平和もですね、実はやってみたんだけど20年しか続かないんですよね、まあもっと本当はトランプが出てきた時点で終わりだから15年しか続かなかったっていうのかな。ソビエトだって70年続いたんですよ、ね、ソビエトだって70年続いたのに、ほらアメリカのですね、トランプ、あ、トランプの前ですよ、クリントン大統領、それからクリントン上院議員、それからオバマ政権、この時代ですよね、だからまあこの時代をやっぱり過ぎてきてですね、それはやっぱりなかなか難しいものがあるんじゃないですか、なかなかそれってまともに回ってないと思いますよね。だからその、まあ、ソビエトよりも寿命は短かったと。ソビエトも結局武装平和でしたよね。そのうち社会主義権ですね。社会主義権はもうとにかくソビエトの軍事力でアメリカに対抗してんだと。だから大丈夫なんだと。西ヨーロッパにも対抗してるから大丈夫なんだと。しかし何のことはない。ソビエト中から崩れましたよね。東ドイツもね。結局だからソビエトは不滅であるということを信じてた人たちが一番ひどい目にあったんですよ。ソビエトは潰れんじゃないかと思ってですね、早めに考えて手を打って行動してた人が助かったんですよね。だから最後まで国の言うことなんか信じてるとひどい目にあったって典型ですよね。であれもだから結局武装平和っていうものの結末ですよね。武力で負ければそれで平和は守れないし、でも同時にその前にあったのがアフガニスタンですよね、ソビエトもね。だ結局だからそのソビエトの軍事力でも収まりがつかなくなったと。だから武装を出すだってですね、例えばそのまあ獣でもそうですがね、年を取ってくるとそれは弱くなりますわね、それはやっぱりやられますわな。永遠っていうことはないわけですよ。だから武装平和なんて言ったってですね、まあやっぱそんな長いもんじゃないわね。例えばその江戸時代はですね、その長かったっていうか、みんなやたらにそれは戦争しなかったからでしょ。鎌倉幕府もそうですし、やたらに戦争しなかったら長く続いたわけでね。で内乱でとりあえず治めてたから長く続いたわけでね、全面的な戦争に持ってかなかったから助かったわけでしょ。やっぱりそうなんですよね。で実は同じことは金でも言えるんですよ。金と鉄砲玉はそのコインの裏表というふうに前から申し上げるじゃないですか。あれその通りで、だから武装平和の反と同じものが金による平和なんですよ。金持ってれば平和が維持できる。だから金持ってればこの政府もみんな言うことを聞くと、この会社もうまく回ると。そんなことはないんだよね、金いくら巻いたって人言うこと聞かなくなるとき聞かなくなりますからね。それは政府だって、それからそのなんだって個人だってね。で金今だったらそのすっていくらでも負けるでしょ。でも今の見てくださいよ、菅内閣だって東京新聞なんか 16% だよ。やっぱ東京の人はオリンピック強行開催するとか言ったから怒ってるわね。東京新聞は頑張ってますよね、16% じゃないですか。これいくら金巻いたって16が100になるってことないでしょ、ね、で賄賂を渡したってですね、もらってない人がいるんだよ。 ねえ、もらってない人いるから、なんで俺渡さないんだって話で、後ろからチクってくるわけで、あいつは賄賂もらったぞっつって。だから金の話は必ず後ろから崩れるんですよね。業界のボスにですね、金使いまして OK させたと。だからそのボスがね、金を自分の懐入れちゃって下に配らないわけだ。で、金もらってない下の連中が怒るわけだ。で、全部バラしちゃうんだよ。あの親分とその上の政治家って金自分たちでね、かすめ取って懐入れたんだと。俺のところに金持ってこれと。いうことでね、裏切りが始まるわけですよ。みんなそんな類でしょ。だから結局ですね、金よりへわらってね、続かないんですよ。じゃあその法律はどうかって話なんですよ。法律ってもあって、あれもある種ですね、まあ、あの紙の上の戦争だわね。ところがですね、そのものすごい腕利きの弁護士をたくさん集めれば常に裁判に勝つかって、そんな思いじゃないわね。もしそうだったらですね、庶民が裁判に勝つなんてことは絶対にありえないわけでしょ。世の中そうなってないじゃないですか。やっぱ裁判なんてものやってみればですね、やっぱりね、金持ちや権力者がデタラメやったら必ずですね、最後はどっかで負けることになってるわけですよ。ね、だからその法律全部独り占めしてね、金まで持ってて、権力も法律も俺のもんだと、ね、それこそ絶対王政みたいな気分でやってたってさ、なあ続かないわけですよね。だからこういうのはですね、その当たり前のことでありまして、だから私今申し上げたことはですね、別に今日始まったことなんで、昔からなんでね、武装平和の結末なんてのは大体哀れなもんなんですよ。だから武装平和をやろうと思った瞬間から滅びが始まるんですよ。武装平和なんてものはですね、一時のですね、急場しのぎにしかならなくてね、昔の武士の言葉で言ったら、不覚の致すところって形ですよ。想定外のことが起きて、不覚の至りというのがね、武装平和ということなんですよ。だからそれは早急にそれ直さなきゃいけなくて、やっぱそれは人々の良心による平和で、平和を維持するための最大の武器は言葉ですからね。思いが言葉になるわけで、言霊戦という言葉がよく言われますけど、言葉ですよね。だから今でも情報機関はどこでも、あの情報戦大事にするでしょ、ね、それは企業の経営者だって国家のトップだって言葉はものすごく大事にするでしょ。まあ時々大事にしないやつもいるけどさ、やっぱ言葉で大体決まるんですよ、その初めに言葉ありきじゃないけどね。だからやっぱその武器とか金とか持ち出してですね、言葉に変えて、人々の気持ちに変えて、なんか強制させようと思ったら、それがもう滅びの始まりなんだよね。何も今に始まったことじゃないですよ。でもこうやって見てくるとですね、いやこれは相当多くのところが勘違いしてたなと思うんですよ。やっぱり90年代以降だよね、相当多くのところは勘違いしていて、武器による平和、それからその金による平和、法律による平和、こんなことやったところはですね、まあ相手方が持久戦に入ってごらんなさいな。相手方が持久戦に入ってくるらですね、あっという間にこけますわ。イスラエルだって見てごらんなさいな。外交的には完全な敗北じゃないですか。要するに戦闘に勝って戦争に負ける典型じゃないですか。もうなんか誰も相手しないじゃん、あんな国なんかですね。まあひでえ国だなとみんな思ってますよ。特にネタニヤフとか悪いやつだなとみんな思ってますわ。あれ自分の延命のためにガザ攻撃したんじゃないのとみんな言ってますわな。いやそうなんだろうね、やっぱりな、悪いやつだねと。でやっぱりこう何て言いますかね、やたらにこう武器だ金だそれから法律だって言い出すやつはやっぱ尊敬されないよね。持っててですね使わないって言うならね、これはその昔の武士みたいにこれは尊敬されるんだけども、すぐ使っちまうと、武器は使うためにありなんて言ったらね、そりゃ尊敬しないわね、されないわね。まあ、アメリカの国内見たって、まあ悲惨な銃撃事件がばっかりじゃないですか。なんかバイデンになってからアメリカなんかめちゃくちゃになったよね。もうそっこら中で銃撃事件ですよね。もうめちゃくちゃになってきちゃって、大混沌の時代に入ってきましたね。まあやっぱりそういうのはトランプたちは全部アメリカ国民に見せてね、どっちがいいんですかと、 You choose と、選びなさいというふうにしようと思うんだね。私それすごく正解だと思うんですよ。マイクが言うようにバブルが崩壊するのは全部バイデンのせいにしとけばいいと思うんですね。バイデンがバブル崩壊したという歴史のですね、記述にさせておくことすごく大事だと思うんですよね。だってバイデン側の民主党がですね、この90年代以降のそのデタラメを作った本人でしょ、あれを作った本人がやっぱり本人がやっぱ潰していくというふうにしないとですね、そうするとやっぱり恨みこなしで終わるわけですね。誰か倒したんじゃなくて、やっぱり自滅したってことになりますと、まあ静かになるじゃないですか。非常に結構なことだと私は思っておりましてね。 まあでもこういうふうに考えてくるとですね、やっぱりその今までのなんかね、浮ついた話はこれ全部抜けなきゃダメですわ。武装平和なんか長く続かんのでありますよ。やっぱりその真心のように平和ですね。平和ということはその共存するってことですから、進化するってことですか。進化共存こそ本当の平和で、本当のものの分かった人でないとそこはなかなかできないわけでありますね。まあそういう意味で言うと、こうドブさらいみたいなことをこう20年ぐらい少しやってたんじゃないかなと私はそう思います。この先はね、なんかだいぶ改めなきゃいけないんで、まあ少しですね、この先は慌ただしいですけども、新時代の建設しかないと、そういうふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、武装的平和の結末ということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。